使徒の働きの16章を開いてください。ですね、私たちの、聖書通読の学びが、16章の、ね、前半部分をまで来ました。1節から10節を、ね、先週見ていきました。そして11節以降を午後に1節ずつ見ていきたいと思います。で、今朝は25節に注目します。ご覧ください。よろしいですか。25節です。真夜中頃、パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。とあります。どこで祈ったか分かりましたね。囚人たちと言ってますから、獄中で賛美していたということになるわけなんですね。パウロたちの宣教の旅が、前回の学びで見たように、ついに、小アジアからヨーロッパへと欧州へと移っていったわけなんです。初めに語ったところがピリピという町でした。これ午後の礼拝で詳しく説明します。そしてそこの町から出てすぐの川辺のところ、そこにユダヤ、この祈り場があって、そこに集まってきた女性たちにパウロが語ったら、リディアという女性の心を主が開かれて、そして一家全員がバプテスマを受けました。その後でパウロは続けて祈り場に通っていたんですけれども、占いの霊に疲れた女が叫び続けたので、パウロはイエスの御名によって女から悪霊を追い出したんですね。占いの霊とありますが、その占いによって儲けをしていた主人がいました。その主人が儲けがなくなったのを見て、このパウロシラスをですね、市場、広場の前にある役人たちのところに連れて行って訴えたんです。すると、その場でこの着物が剥がされて、そして鞭打たれてですね、そのまま牢に入れられ、奥の牢って書いてますから、もう本当に窓も何もないようなところで足かせをはめられて、そして厳重に看守に見張るように命じたんですね。私たち、っていうのは夫婦のことですけども、私たちはこのピリピの町に1年半前ですね、2年前になりますね、18年のトルコ・ギリシャの旅行に行った時に、パウロとシラスが投獄されていたであろう場所を見ました。で、もう本当にすごい狭い場所っていうか、まあ多分遺跡だから一部しか残ってないんですが、でももう歩いて10秒ぐらいかな、10秒か20秒ぐらいのところに、その役人たちが裁判をする、まあ、ビーマっていうんですけれども、その裁判席の跡が残ってるんです。で、すぐそばに、イグナティア街道といって、この国際的な幹線道路が走ってまして、そしてその裁判席のすぐ目の前が広く広がっている市場なんですね。で、ギリシャにおいてはアゴラと呼びます。そこはね、この、普通の市場とは違って、こう政治的にも使われるし、人々が集まるような場所。よくほら、ギリシャの哲学者がさ、なんか絵であるじゃないですか、なんだっけ、有名な哲学者、アリとかさ、あとプラトン、とかね、ほら、なんかこう、ソクラテスとかさ、これ歩いてさ、これなんかやってるじゃん、これ、そっと広場。ああいう場所が、もう本当に、あそこに行くと、至るところに、あるんですね。ピリピリも大きいのがあります。で、そこの前、みんなが見ることができるようなところで、この鞭打たれてですね、恥ずかしみを受けたんですよ。そしてそのまま投げ入れられているので、もうこの、 そしてまたもう一回着せられてるかな、服を着せられて、もうここら辺はもうズタズタにこう切れている、背中が切れていて、そういうふうにもう血が流れたままの状況で、足かせにはめられて、もう身動きができないような状況で、しかももうこのパウロたちにとっては、特にパウロにとってはですね、小アジア、まあ他の人もみんなそうですね、小アジアから出てきた、まあ、遠くにいる、自分の故郷から離れたですね、遠くの場所で、牢屋に入れられて、ひどい状況の中で、いるわけなんですよね。で、このような状況の中で、どうですか？落胆して、もうがっかりして、同じ意味か。落胆して悲しんで、自暴自棄になるかもしれないし、ですね、精神的には非常につらい、肉体的にもつらいですけども、精神的に非常につらいところにあったはずなんですね。で、牢屋の中にいるということ、似たような人が旧約聖書の中に出てきます。ヨセフがいますが、ヨセフはもう本当にありもしない、この同じですね、パウロとシラスと同じですけれども、ありもしないことで、この牢屋に入れられました。むしろこのポティファルという主人の、奥さんに言い寄られて、私と寝ておくれと言って、それを避けるために、この引っ張られたから、この上着がは、あの上着を脱いでですね、逃げたんですよね。で、その上着が逆の証拠に使われて、自分を犯そうとしていた、自分を襲おうとしていたというふうに、そのポティファルの奥さんが訴えたことによって牢屋に入ったんですね。これもひどい話です。しかもエジプトという、もう遠く、その自分の住んでいたところから離れたところで、彼も牢屋に入れられたんですが、創世記を読みますと、39章の20節で、しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされたと、主が共におられたって書いてあるんですよ。主がおられるんですね。主がおられるのだから、この何ていうのかな、こういう状況の中にあっても主がそこにいるんだということ、それは本当にすごいことですね。で、彼らはパウロとシラスの方は祈りつつ賛美をしていたとあります。私たちが賛美をする時っていうのは、何か気分がいい時とか調子がいい時っていうふうに勘違いしがいがちですよね。感謝をしたり賛美をする時に、気分が優れない時に、って思うじゃないですか。しかし今日の箇所を見ると、パウロとシラスの、姿を見たらですね、むしろそのように思えないような状況の時ですね、その時にむしろ祈って賛美をしていくということを見ることがここでできるんですね。むしろそこでね、賛美の力が十分に発揮されると言ってもいいかもしれません。ヤコブが手紙の中で5章の13節で、あなた方の中に苦しんでいる人がいれば、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいれば、その人は賛美しなさいと。これ祈りなさい、賛美しなさい。それが喜んでいる時とか、あとは苦しんでいる時とかですね。そういう時に行うと。で、ここでも祈りつつ賛美をすると、ここに書いてありますけれども、私たちが祈るっていうことをですね、どうしても最後の手段にしてしまいがちです。どうですか？何かが起こる前に祈ろうというふうに祈るっていうよりも、何も起こってないんだから別に祈る必要ないじゃないってこうなっちゃうんですよ。で、どんどんどんどんそれで問題が大きくなってから、主よって言って祈ってしまうという弱さを、まあ神もご存知ですけれども持っているわけなんですね。けれども、初めから祈り始めるということ、これが私たちがこの霊の戦いに勝つことのできる秘訣になるわけなんですね。そしてね、祈っていくとですね、この状況が変わっていないのに、賛美へと導かれていくということを、この何度となく、実は詩編の中で見ることができるんです。詩編をぜひね、ぜひ読んでくださいっていうか、まあ、いつもなんかぜひぜひ読んでくださいって、いろんなところ読んでくださいって言っちゃってるから、あんまりちょっと控えるんですが、詩編を読んでいけば、このどこかの時点で苦しんで祈っているところが、どこかの時点で 感謝に変わって賛美、歌に変わっていくっていう、それをね、こう見ていくことができるんですよ。で、実は口読文がその、まあ、箇所の一つで、もう一度ね、読んでみますよ。今度そのことを頭に入れながら読んで、聞いてみてください。いいですか？13編ですね。主よ、いつまでですか？あなたは私を永久にお忘れになるのですか？いつまで御顔を私からお隠しになるのですか？いつまで私は自分の魂のうちで思い悩まなければならないのでしょう？私の心は一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上におごり高ぶるのですか？で、こういうふうに苦しみを吐露しています。この打ち明けています。私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神主よ、私の目を明るくしてください。私が死の眠りにつかないようにですね。この死をも意識していたダビデですね。しかし、そして彼に勝ったと私の敵が言わないように、私がぐらつくことを逆らう者が喜ばないように。で、5節です。私はあなたの恵みにより頼みます。私の心はあなたの救いを喜びます。これすごい言葉じゃないですか。5節でこう変わるんです。でも1節から4節までの苦しみを神に打ち明けて神に願っていくというものがあったからこそ、このような信仰の立場を取ることができて、そしてその後で6節で、私は主に歌を歌います、主が私に良くしてくださいましたからと歌を歌ってるんです。で、おそらくその死をが意識するような状況って変わってないと思うんですよ。変わってないんですけれども、前もってですね、こうやって、神に歌を歌う、栄光をお返しすることができる信仰の立場を取ることができるようになるわけなんです。これが賛美、祈りの力であり賛美の力です。目にまだ見ていないのに、その神の霊の世界を見ることができ、その場所に立って、私たちは、この平安と喜びとかですね、神様の支配の中にあるものを楽しむことができるわけです。そしてこの本文に戻ると、囚人たちがそれに聞き入っていたとあります。うるせえなーではなくて、むしろうっとりとしていたというか、ずっとこう聞いていたんですね。もちろんここにいる人たちはイエス・キリストのことは一度も聞いたことがないか、小耳に挟んでいた程度だったと思いますよ。聞いてたとしても、もしかしたらパウロとシラスがギリシャ語ではなくてヘブル語で賛美したかもしれない、わからない。だから言葉さえもわからなかったかもしれない。いずれにしても心地よく聞いていたんです。その時に大地震が起こります。これは読んでいくと分かるんですが、大地震が起こって牢屋が扉が開くんです。ところが囚人たちはパウロと一緒にいて逃げなかったんですよ。何かが変わりました。彼らにも何かが伝わるものがあって、改心まで行かなかったかもしれないけれども、その出て行こうとまで思わなかったというぐらい変えられていたわけなんです。賛美というのはもちろん神に向かっていくものです。神に向かっている賛美を聞いている、しかしですね、神に向かっている賛美を聞いている周囲の人たちに、その賛美が宣教にもなっている、この神を伝えることにもなっているということがわかります。ダビデが詩編の中でしばしばこういうふうに言うんですね。例えば18編の49節に、それゆえ主よ、私は国々の中であなたを褒めたたえます、あなたの皆を褒めた歌いますと。国々の中で褒めたたえますと言っているのは、この国々というのは神を知らない人たちのことです。他の神々を拝んでいるような人たちです。そういう中で歌いますと、私は会心の中で歌いますという言葉もあるんですね。だからつまり神を信じている者たちの中で歌いますというのもあるんですけれども、その国々っていうから知らない人たちの中でも歌うんだってこういうふうに言って、それで国々の人たちもいずれ御国が来た時に、 このキリストが来られた時に、このみんなが神を崇めることになるわけですけれども、それに先んじて述べ伝えるような形で賛美を捧げているわけなんですね。ところで私はですね、ここを見て、この箇所を見て、まあ、彼らが足かせにははめられているけれども自由な人たちだなと思いました。御心を行う自由です。物理的に束縛されていても自由にされている。御心を行うことについては自由なんですね。今はこういう状況だから私はこういうことはできないんだと、状況を私たちは取り上げて、そしてこういうことができない、神に言われていることはできないと言ってしまいがちです。けれどもイエス様はこう言われました。ヨハネの8章の31節、有名な言葉ですが、あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと。どのような状況の中でも応答することについては自由なんですね。真理を知って、そして神の言葉にとどまって、イエス様の言葉にとどまっているにおいて自由なんです。束縛されていた第一の方はイエス様ご自身でしたが、十字架につけられていくその道は全く自由だったんです。イエス様はご自身があえてその道をお選びになっていました。ご自身はいくらでも簡単にそこで捕らえる人を滅ぼすことができたわけなんです。たちまち日によってかわからないですけども、天使を送って、滅ぼすことがおできになったわけなんです。けれどもイエス様はあえてそういうことをしなかった。そしてご自身が、この十字架につけられる道というのをよく知って、全てをむしろ掌握してですね、そして、この死にまで神に忠実であられたわけなんです。イエス様は父の御心を行うにあたって自由であられたわけなんですね。でパウロは、ローマにおいて牢に入れられました。今はこうピリピですけれども、後にローマに行って牢に入れられ、これ2回あるんですが、1回目はですね、使徒の働きの最後です。本当に最後です。28章、でこう書いてあります。パウロは丸2年間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人を皆迎え、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。で、このね、自費で借りた家に住んだ2年間と言っていますけれども、この家は軟禁状態だったんです。ですか?で、妨げられることなくと言ってますが、他のこの、パウロの手紙を読むと、鎖につながれていたんです。ローマの、カエサル、この皇帝に直属の親衛隊が、24時間のうち4人かな、こう交代でですね、鎖につながれて、その鎖につながれながら生活をしていたんです。けれどもですね、ある程度の自由があったんです。人を招いてよかったんです、自分の家に。そして何よりも鎖につながれていたんですが、むしろ兵士の方が鎖につながれていたかもしれないような状況が起こりました。何かパウロが兵士に福音を語ったんです。彼らは命令ですから逃げることはできないんです。6時間の間ですね、4回4つに分けてシフトですね、ずっとパウロが語っているの、そして人々がこうやってきて、そしてパウロが語るのを彼は聞いてなければいけないので、ピリピ人への手紙ですね、これここで見ていきますよ、じっくりとね。ピリピ人への手紙を見ますと、親衛隊の中からですね、 あ、そうか、それは実際ローマで捕まえられている話をしているんですね、フィリピンの人たちに。親衛隊の中でイエス様を信じる人たちが起こされている話をパウロは話しています。自由だったんです。私たちがね、束縛されている、あ、これができない、あれができない、こうだからできないんだ、じゃなくて、主が共におられるんです。その中において主が共におられるんです。だからヨセフもそうだったように、本当に神がそこでいるからこそ働かれるという、その自由がね、あるんですね。そして2度目においてはですね、今度はカイサルの前で死刑判決が出ることがもうほぼ分かっていたような状況。テモテの第二の手紙にそのことが詳しく書かれていますね。この使徒の28章は結局解放されるっていうか、カエサルの前に出るんだけど、死刑判決は出なかったんですよね。で、2回目の時にですね、それが第二の手紙です。映画だと、なんだっけ、パウロの映画があるじゃないですか。あれなんだっけ、2年ぐらい前かな、1年前かな。それが第二の手紙ですね。テモテの第二の手紙に、基づいてですね、この制作してるんですけれども、で、そこではこう言ってます。2章の9節。この福音のために私は苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれていません。素晴らしいですね。神の言葉はつながれていないんですよ。神の言葉は必ずご自分の言われることを行って、神はご自分の語られたことを必ず行われていくわけなんですね。ですから私たちは、この教会においては、このバイブルカフェをまた再開しましたけれども、その神様の言葉を語りさえすれば、必ず神様は神様のことを行ってくださるんですですね。そして私たちは束縛を受けるときにですね、神はどういう働きされるかって言ったらね、清めてくださるという働き。イエス様の御心を知ることのできるという恵みを与えてくださいます。第一ペテロの4章の1節2節にこう書いてあります。キリストは肉において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉において苦しみを受けた人は罪との関わりを絶っているのです。それはあなた方が地上の残された時を、もはや人間の欲望にではなく、神の御心に生きるようになるためですと。しばしば苦しみを受けて、束縛されて、できることができなくなったということによって、人生にとって何が最も大事なのか、自分、命とは一体何なのか、生きるとは何なのか、そういうことをですね、思う機会が与えられて、それで神の御心を行うことがもっと自由になる、つまり清められていくということなんですね。私は三浦綾子さんのことを思い起こします。皆さんもご存知だと思いますが、彼女の救いの証、その後の話ですね、人生そのものが、そういう、一つの証ですね。戦時中、学校の先生でしたが、戦後、遠征的になり、この嫌になっていてですね、そして、すさんできました。で、ついに重婚、二股どころか、二股結婚ですね。二人の人と結婚をしてしまうことをして、で、肺結核になるんです。で、肺結核になって、闘病中に、いやいや、あと出てくるね。最初肺結核なんだよ。いろいろ、いろいろなんだよ。闘病中に、この前川さんという男性でクリスチャンだったんです。で、彼によって大きな影響を受けて信仰を持ちます。洗礼もその結核の闘病中に受けるんです。ところが前川さんの方が死んじゃった。そして悲しみの中にいた時に、瓜二つの三浦光代さんという人が出てきたんです。そして結婚に導かれます。そして光代さんが綾子さんの綾子さんがね、結構ね、少し元気になって、そのですね、で、綾子さんの創作の小説の口述筆記に専念することになりました。で、彼女は結核だけじゃなかった。脊髄カリエスですね、さっき言った心臓発作、帯状疱疹、直腸がん、パーキンソン病、
もうオンパレードですね、病のオンパレードで苦しみながら同時に信仰に基づく著作を発表してきました。77歳まで来たんです。書き続けたんですよ。彼女が病にかからなかったら、彼女は清められる、つまり信仰に至ることはなかったし、そして多くの魂を信仰に導くような書籍を残すことはなかったわけなんですよね。私たちは逆に物理的な制限が、あってこう何もできないと思って、で解かれたらですね、つまり物理的に自由になったら、あ、これで何でもできるじゃんって思っちゃう、そしてむしろ束縛される、つまり罪の中に溺れることが多々あるんです。何をもって自由なのかをよくよく考える必要があります。そして、本部に戻ると、2人が祈りつつ賛美していたら大きな地震が起こって、そして牢獄の扉、さっき言ったように開いてですね、囚人の鎖が外れて、で看守が囚人が逃げたものだと思って自殺しようとしたんですが、パウロが自害してはいけない、私たちは皆ここにいると言って引き止め、救われるためには何をしなければいけませんかと尋ねたら、パウロが主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますということで、看守の一家が信じてバプテスマを受け、このようにして賛美の中で霊的な解放、霊的な力が解放されたわけなんです。なぜかというと、私たちが賛美をするということは神が神であられ王であられることを認めていく作業ですね。でその中で神が戦ってくださるんですよ、私たちじゃなくて。エペソの、この、ね、霊の戦いの、あそこほらパウロが教えてるとこですね、初めに何するかっていうとね、6章の10節で主にあってその大能の力によって強められなさいってこう言ってるんです。だから神にあって大能の力によって強められる、これが霊の戦いの大前提なんですね。ヨシャパテという、ヨシャパテはそれはね、あのあれだ、昔の呼び方だ、ヨシャパテですね。2017、新改訳の2017ではヨシャパテというユダの国の王様がいました。でモアブ人とアンモン人が、他のセイルの山の人々と共に一気に攻めてきたんです。でテコアというエルサレムに近い町で、このところまで出て行ってですね、でヨシャパテはですね、民を励ますんですね、第二歴代の20章の20節で、あなた方の神主を信じなさい、そうすればあなた方は固く立つことができる、主の預言者たちを信じ勝利を得よと励ますんです。そしたらですね、とんでもないことやるんですよ、ヨシャファテは。続けて読むと、彼は民と相談し、主に向かって歌う者たちと聖なる装いをして賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こういうためであった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。大軍が押し寄せているときに、その武装した者たちの前で賛美チームを作って賛美をさせたんですね。やばくないですか？そこには精鋭部隊がいなきゃいけない。一番最前列にいる人たちは、そんなことやっちゃまずいじゃん。ところが続けて読むと、彼らが喜びと賛美の声を上げ始めると、主は伏兵を設けて、ユダに攻めてきたアンモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。アンモン人とモアブ人は、セール山の、住民たちに立ち向かい、これを絶滅させ、根絶やしにした。セールの住民を滅ぼし尽くすと、彼らは互いに戦って滅ぼし合った。伏兵が来たことによって彼ら混乱しちゃったんですよ。これはセールさんの者たちが裏切ったんだと思って滅ぼしたんです。 だけどそうじゃないっていうのが分かったんでしょうね。だからお前たちだろうっていう感じで、そして、このアンモン人とモアブ人が互いに戦うようにしちゃったんです。どうして？彼らが喜びの声を上げて賛美したんですよ。これは自分たちの戦いではない、主が戦ってくださるんだということを彼らは知って、そして賛美をしたんです。そしたら勝利しました。このように賛美には力があります。そして主を喜ぶところには力が与えられます。ネヘミヤがイスラエルの民に励ましを与えました。8章の10節で、主を喜ぶことはあなた方の力だからだ、主を喜ぶことがあなた方の力だと。ということで、苦しむ時にぜひ祈ってください。祈りの中でも押しつぶされそうになるかもしれません。しかし主が触れてくださいます。先ほども最後に歌いましたね、主が触れられる、主を崇めると。そして主の見ておられるような見方をすることができます。エリシャが、アラム軍に囲まれた時に、しもべが「ああもうダメだ」と言ったら、彼が見ることができるようにしてくださいと言ったら、アラム軍を取り囲んでいたのが主の軍隊だったんです。主が見ておられるように今を見ることができるように、そして感謝が与えられて賛美が与えられます。その賛美をしている中で、私たちが主が戦ってくださるのを見ることができます。解放を与えてくださいます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなた様の、この武器を私たちに教えてくださって感謝します。祈りの武器があり、賛美の武器があることを見ることができました。これから賛美をします。心から賛美をし喜び、そしてその中であなたをが戦ってくださるのを見ることができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。 アーメン。